現在時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でこの後午後6時45分までお届けします。イブニングワイド。さあ、今日は4月25日木曜日、平成最後の木曜日となりました。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。平成最後にお招きしましたお客様は、岡崎市民病院の医局次長兼小児科統括部長でいらっしゃいます永井紀子さんです。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日テーマはですね、不登校についてということなんですが、永井先生が普段見ていらっしゃるお子さんたちというのはいくつぐらいの方なんですか？
そうですね、岡崎市には子ども発達センターっていうのがありまして、はい、そちらの方で就学前のお子さんは大体対応しているもんですから、私のところに来るお子さんは小学校1年生から中学3年生、はい、まあ、一部高校にまで持ち越した患者さんがいらっしゃいます。
はい。そして今日は不登校ということがテーマになっておりますが、そもそも不登校というのはどういう状態を言うんでしょうか？
不登校っていうのは、はい、定義があるんですけれども、はい、病気とか経済的な理由によるものを除いて年間30日以上学校を欠席するお子さんたちをの不登校と言います。まあ、大体は何らかの心の問題とかの体の問題とか、まあ、あと家庭の問題とかで、まあ、登校しない、あるいはしたくてもできない状態を言います。
はい。よくお子さんたちにはありがちなんですが、今日学校行きたくないと言ってずる休み、でも次の日にはケロッとして学校に行く、この場合には不登校ではないんですね。
そうですね、1日だけのものだったら、まあ、それは不登校という言い方はしませんけれども、はい、それがだんだん続いてきて、でずるずるずると行けなくなってしまうと不登校につながっていくと思います。
不登校という状態になるのは、今さっきおっしゃいましたけれども、何らかの問題があるということなんですけれども、どういう理由が考えられますか？
なかなかご本人さんたちに聞いてもはっきり言えないこともあるんですけれども、はい、一つは純粋に体の問題がメインの場合、例えば起立性低血圧って結構有名なんですけれども、はい、まあ、私血圧が低いから朝起きられないのって大人でも言うと思うんですが、はい、まあ、そういう体質の方が一つ、それからあと過眠症っていう言葉があるんですけれども、はい、中学生ぐらいの子っていうのは特に男子に多いんですが、非常に長い睡眠時間を要する必要とする子がいるんです、
はい、
でそういう子たちが、まあ、学校が忙しくて睡眠不足になると、まあ、体調不良になって、で学校に行きにくくなる、
はい、
あと、まあ、偏頭痛持ちのお子さんなんかだと頭痛のために行けないとか、そういう形が一つあります、
はい、
でももっと多いのはやっぱり気持ちの問題、うん、学校に行こうと思うとお腹が痛くなってしまう、
はい、
学校に行こうと思うと頭が痛くなってしまう、なってしまう、もう嫌だから朝起きられない、そういうようなので、まあ、いじめが隠れている場合もありますし、
はい、
のベースに発達障害があったり、あと、まあ、学校の勉強についていけなくって、はい、で学校に行くのが面白くない、そういう形のがあります。で昔は非行とかの問題で、
はい、
それで学校に行かずに遊び回ってるとか、そういう話もありましたけれども、最近そういうのはすごく減ったって言われてます、
はあ、いわゆる健康有料不良児っていうことですよね最近の不登校と昔の不登校は違うものと考えた方がよろしいんでしょうか？
そうですね、昔にも多分学校になんとなく行きたくないっていうのはあったと思うんです、
はい、
でも最近の子たちはやっぱり昔の子たちと比べるといろんなことに疲れてるような気がします、
はい、
ですので大人で言うと一生懸命頑張ってきた人たちがうつ病になったりすることがあると思うんですけど、はい、それと同じような形でそれまで一生懸命周りに気を使いながら勉強して部活も頑張ってきたけど疲れちゃって、でそこで行けなくなるっていうようなケースもあります。それから昨今発達障害が割と話題になってるんですけれども、はい、コミュニケーションを取るのが苦手な内気なお子さんたちが学校に行きにくくなったり、そういう形もあるようです。
はい。こうした不登校の症状を抱えるお子さんたちをお持ちのご家族の皆さん、 きっと悩まれてると思うんですが、その前にぜひそうした子どもたちのサインを見逃さずに見つけたいですよね。何かポイントはありますか？
そうですね、まずやっぱりきちんとご飯が食べられるかどうか、
はい、
それから睡眠時間がちゃんと取れてるかどうか、それから学校のことをお家で楽しく話せるかどうか、
はい、
その辺は大事なポイントだと思いますし、そもそもの問題としてやっぱりご家族とご本人さんとの関係ですね、
はい、
のやっぱり親子関係が良好な状況であるっていうのはとても大事なことだと思います。の親御さんが期待をかけるのはいいんですけれども、
はい、
のご本人さんのその気持ちに合わない形でのもっと勉強しなさいとかもっと頑張りなさいってずっと言い続けて、で頑張らないとあなたはダメよっていうような形でやっぱり追い込んでしまってはいけないんじゃないかなと思います。
はい、自分の子供が可愛くない親はいないはずですから、おそらく親御さんとしては我が子に頑張ってほしい、
そうですね、
できっとこれも愛情の一つだとは思うんですが、葉っぱかけすぎてしまっているんでしょうかね。
そうですね、やっぱり余裕がないっていうところがお子さんにとっても辛いところがあるので、
はい、
私たちはよく心理の先生と言うんですけど、しなくちゃいけないじゃなくてまあいっかっていうところが結構大事だねっていうふうに話します。だからその頑張ることは大事なことなんですけど、
はい、
頑張った子供だけがいいわけじゃなくって、うん、頑張れなかった子もそこのうちの大事な子供だよっていう、そういうお家にいる居場所、
はい、
これはやっぱり大事だと思います。
逆に言えば子育ての時に心を鬼にしなくてもいいってことですよね。
まあ鬼になっちゃうこともありますけどね。
さて、不登校のお子さんたち、まあお家から出たくないっていう子もいると思うんですが、病院に来るというのはよっぽどのことかなと思います。どういった症状を訴えて病院に来るんでしょうか？
二通りあります、
はい、
一つはやっぱり頭が痛いとかお腹が痛いとかそういう身体症状を訴えて病院に来られます、はい、で病院はもしかして胃が悪いんじゃないかとか頭に腫瘍がないんじゃないかあるんじゃないかとか、そういうことを、まあ、心配して一通りの検査をするんですけれども、
はい、
検査では何も異常が見つからないで、まあ、そういう形で、まあ、検査入院とかしてみたりすると病院ではとても楽しくしてて全然頭痛の症状も出てこないし、はい、頭も痛くない、まあ、そんなような形で、あ、やっぱりこれは心の問題だったねって分かるようなケースもあります、
はい、
もう一つは初めからのお母さんが不登校を心配して、うん、で不登校だからという理由で連れてこられる場合があります、
はい、
特に小さいお子さんなんかですと小学校の低学年なんかだと初めに学校に行った時点で、まあ、学校のざわざわした感じとか、
はい、
の給食で叱られたとかでなんか怖い、そういうような形で学校行くのが怖いよっていう訴えで学校に行けないお子さんもあります、
はい、今おいくつぐらいの方からこの不登校の症状が目立つようになるんでしょうか？
そうですね、小学校の高学年からはもう中学の子と同じような形の不登校で、
はい、
まあ、行きたいけど行けないっていうのが増えてきます。で、低学年のお子さんは行きたくないから行けないっていう感じですかね、まあ、そういうふうに2つ山があると思います、はい、でも圧倒的に中学のが多いです、数としては。
ではお子さんが小学校の高学年ぐらいに差し掛かったら子供とのコミュニケーションなるべく密にしつつ観察して見守るっていうこと大切ですね。
そうですね、やっぱり手をかけすぎずにでも目は離さずに、
はい、
で相談にしてきたらやっぱりそこで責めずに、お子さんを責めたりはせずに話を聞いてあげる、で、まあ、学校に行きなさいじゃなくって、まあ、たまには休んでもいいよ、少し疲れを取ろうかっていうような感じも大事ですし、
はい、
それからなかなかその中学ぐらいのお子さんだとはっきりと理由は言えない、あるいは言ってくれないことも多いんです、
はい、
でその時に人生が嫌にならないように少なくとも最低限お家は楽しい場所であってほしい、なのでお母さんたちはやっぱりそこで子供がなんか元気がなかったら、まあ、何も言わずに好きなものを作って食べさせてあげるとか、
はい、
なんかちょっとそういうの気持ちをねかけてあげるのが大事かなって思います、
はい、お母様はもちろんですが家族というのはお母さんだけじゃなくてお父さんやご兄弟、それからおじいちゃまやおばあちゃまもご一緒に住まわれているということもあると思います。ご家族はそうしたお子さんたちとどのように接するのがよろしいんでしょうか？
一つは雑談です、
はい、
学校のこととは関係ないたわいもない話ですので、お父さんで例えばゲームの好きなお父さんだったら、
はい、
ぜひ一緒に、あんまりその殺伐としたゲームじゃない、まあポケモン GO でもいいんですけど、
はい、
そういうのをやってもらって、ポケモン GO のいいところはあれ外に行けるんですよね、
はい、
それでちょっとそのそういうのをあの子供連れ出してもらったり、あるいはあの釣りの好きなお父さんだったら一緒に釣りに連れてってもらったり、あとおばあちゃんやおじいちゃんもついついあの年寄りってこうね余計な一言言ってしまうこともあるんですけど、それはできるだけ控えていただいて、
はい、
それでまあまあ楽しい話をする、テレビの話でもいいんです、アイドルの話でもいいんです、まあ、そういうたわいもない雑談をすること、これがとても大事だと思います。
なるほど。あのどうしても人生の先輩から後輩にということで、わしらの小さい頃にはとか、私たちが子供の頃はねって叱ってしまいがちなんですが、そうじゃなくてということですね。
そうですね、あの子供の頃はっていう風だったら、むしろの失敗した話をしてください。
あ、
まあ、こういう風にやったけどこうやっちゃって、でおじいちゃんもおばあちゃんも失敗しちゃったけどなんとかなったよっていう、そういう話の方がむしろいいと思います。実際いいことばっかじゃなかったですもんね、皆さん
のはずですよ ね。人間ってあのうまい具合に忘れるもので、失敗談って忘れていくものですが、ちょっと思い起こしてみるときっといろいろな自分の人生の失敗というものも笑い話として蘇ってくるはずですよね。
それに、
はい、あの
学校に行けなかったとしても、それで人生がのダメになっちゃうってことは絶対ないんです、
はい、
で岡崎市にはいろんな場所がありますし、の学校に行けなくても、のまず教育委員会がやっているハートピアっていう不登校の子が通う教室があります、
はい、
でそれ以外にもあの岡崎市の医師会がやってます不登校相談室っていう相談室もあって、それで心理の先生と一緒に遊んで心を癒すこともできますし、
はい、
それからあとあの児童精神科が2カ所あるんですけれども、
はい、
の三河病院っていうところは今度あの新装開店して、で小児の病棟もできるんですけれども、
はい、
そういうふうにあの小児のデイサービスやってくれてます。でもう一つよろず心のクリニックっていうのは診療所ですけど、そこでもやっぱりあの児童のデイサービスがあって、
はい、
そういうところに行くと一応出席扱いしてくれるんです。
あ、そうなんですね。
ですのでいろんな道はあるんですよ。で高校に関しても、
はい、
の出席日数が足りないと確かに内申書はつかないんですけど、でも内申書がなくても行ける高校はいくらでもあって、
はい、
の単位制 の定時制 の中間定時とか、
はい、
夜間定時とか、あと私立でも理解のあるところだったら受け入れてくれたりとか、
はい、
まあ、いろんな方法はあるので、なのでもうそんなにみんな学校に行かなきゃどうしようもないよっていうことは考えなくてもいいと思うんですね、
はい、
だからお母さんたちもおっとりと構えてもらって、で子供 の疲れを癒すというふうに考えていただいた方がいいんだと思います、
はい、昔は子供が生まれるとちょっとね利発なお子さんですと末は博士か大臣かなんて言った時代もありましたけれども、今はもっともっと多様性の時代ですよね。
そうですね、特にその不登校になるお子さんというのはやっぱり繊細なお子さんが割と多くて感受性が優れてて、はい、結構その芸術的なお子さんもいるんですよ、
はい、
なので学校の勉強には合わなくても将来そのセンスを生かしたいい仕事ができる人はいくらでもいると思うんですね。ですのでねばならないってことは本当に少ない、まあ、なんとかなるよっていうところが大事だと思います、
はい、さあ、今日は不登校について伺ってまいりましたが、もし我が子が体調不良を訴えた時どこに相談に行けばいいんでしょうか。
まずはのかかりつけの小児科さんに相談に行ってください、
はい、
やっぱり小さい頃から見てもらってる先生だとなんかちょっといつもと比べて元気がないなとか、それかあのすごく落ち込んだ顔してるよとか、そういうこともわかると思います、
はい、
それでの検査が必要な場合は岡崎市民病院だったりお近くの総合病院の方にのかかりつけさんは紹介状を書いてくれますので、
はい、
そこで必要に応じて検査をします。でそれ検査で異常がなかったり、あるいは検査するまでもないような場合だったら、
はい、
さっき の不登校相談室ですね、
はい、
ああいうところに紹介状を書いてもらうこともできますので、まずはかかりつけの小児科さんに相談してください。だからもちろん、
はい、
の体の不調じゃなくてちょっと学校でのトラブルがあった、そういう場合はやっぱり担任の先生とよく話し合いをしましょう。の担任の先生もあのこれちょっといつもね言うんですけど、
はい、
の学校に行くときにはお母さんとお父さん あのスーツ着てきましょうって言って、
はい、
これはあのなぜかって言いますとね、そこでピシッとした格好をしていくと先生もちょっと身構えますでしょ。
なるほど。
でその時に、
はい、
の絶対に学校の先生をいきなり攻撃はしない、まずはお互いによく話し合う、
はい、
でそういう自分の気持ちもシャンとさせるために普段よりちょっといい服を着ていく、そういう風な形で、でお互いに話し合いをしましょうっていう風にちょっとアドバイスしてます。
はい、ありがとうございます。さて今まさにうちの子もしかしたらと悩んでいらっしゃる皆さんもいらっしゃるのではないかと思います。先生からメッセージアドバイスいただけますか。
そうですね、の不登校ってやっぱりとても心配だと思います。でもの不登校の子がの学校に行くことがその子の人生にとっての目標じゃなくって、やっぱりその子の一生を考えてその子がより良い豊かな生活ができること、将来のいい大人になれること、
はい、
そこが大事だと思うんです。なので無理やり学校に行かせることによっての大人に不信感があって、で誰も助けてくれないって思いを持っちゃうよりもの周囲の人はみんな味方になってくれる、困った時に相談すればいいことがある、そういうことをやっぱりの本人さんたちにの感じてもらうことが大事だと思います。まずは少し寄り添っていきましょう。
ありがとうございました。今肩の荷が下りた方もいらっしゃると思います。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。平成最後のゲストとなりました岡崎市民病院医局次長兼小児科統括部長永井紀子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は令和最初の放送となります。5月23日、腫瘍整形外科統括部長の山田健二先生をお招きします。テーマはそのこぶしこり、ひょっとして腫瘍かも。次回もぜひお聞き逃しなく。一つの夢